この朝はお読みさせていただきましたルカの福音書の8章から、不信仰な私を救う主イエス様という、そんな題でお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。早速でありますけれども、いつものようにこの箇所の概略をと思います。この物語は22節を見ますと、イエス様のさあ向こう岸に渡ろうという言葉によって始められました。そして最後は26節、こうして彼らはガリラの向こう側のゲラサ人の地方に着いたで終わります。イエス様の言葉で始まり、そのイエス様の言葉の通りになったという結末であります。イエス様が語られた御言葉はその通りになるということであります。そして私たちがいただいた信仰というのは、神様が語られた言葉を信じる、神様が語られた言葉は必ずその通りになるという信仰。けども私たちの信仰生活においては、始まりと結末だけに関わることではなくして、その始まりと結末の間の過程といいますか、プロセスといいますか、があると。そしてこの経過の中で、プロセスの中で、私たちは信仰が試され、必ずしも神の言葉を信じたら次の瞬間にその通りになるという結果、いつも神の言葉を信じたらもうその次の瞬間にはその通りになるという、そういうわけではない。本当にそうであれば本当に簡単でありますけれども、そうはではないと。向こう岸に行くまでには、つまり神様が語られた言葉でありましても、神様が語られた通りになるために成就するまでには時間といいますか、間があるといいますか、経過があるといいますか、そしてその経過の中でさまざまなことが起こり、私たちは信仰が試される。私たちは時に信仰が問われるという、時に嵐に見舞われることがある。そしてそうした中でイエス様の約束の真実を疑い、私たちが溺れそうになっても何ともお思いにならないのですかという、結果は、結末は、全てが賛美と感謝になることは頭では分かっている。しかしその嵐のただ中にある時っていう、いや神様必ず導いてくださいますからなんて誰かに言われるとですね、そのぐらい分かってるわよっていう、あなたに説教されたくないわっていう、分かってるけれどもって言いますか、そういうことがあるのではないでしょうか。そして私たちは誰もが向こう岸に着くまでの人生のプロセスを生きているんですか。よく、クリスチャンの人生はアンダーコンストラクションという、工事中というような言葉がですから、流行ったこともあるようにこう記憶するわけでありますけれども、クリスチャンの癖して、いやアンダーコンストラクション、神様の恵みで生かされてるんですけど、まだ私は工事中なんですっていう、そんな表現といいますか。そして中でこの朝はその狭間にある弟子たちとイエス様の姿を通して、始まりと結末を信じる信仰、神の語られた言葉は必ずなるという信仰と、そこの成就までの経過の間の信仰ということについてご一緒に考えてみたいと思っています。まず 嵐の中で眠るイエス様ということでありますけれども、皆さんそれにしても、物事始まりは大事ですよね。始まりっていうのは、私たちの人生の物語の始まりにはイエス様の言葉があるでしょうか。それ何ですかっていう、私の人生なんだから自分で考えて、そして自分の思う通りに、やれば生きればいいじゃないですかということではありません。イエス様は何とおっしゃられるだろうか。イエス様の語られた言葉からスタートするなら、必ずイエス様の言葉の通りになります。しかし私たちのこのスタートというものがイエス様の言葉と関係ないところからスタートするとするなら、向こう岸に着く根拠がなくなる。常に目的地がわからない、不安な人生になる。まるで嵐の中で、羅針盤を失うような、そういう人生、漂流する人生って言ったらいいでしょうか。弟子たちはこの時イエス様の言葉に従って船を出しました。さあ向こう岸に渡ろうというイエス様の言葉によって弟子たちは船を出しました。しかしその途中で突然の嵐に遭うわけであります。けどもなんと皆さん、この時イエス様は嵐の中で眠っておられた。よほどお疲れになっていらっしゃったのでしょうか。でもいくら疲れていらっしゃるからといっても、こんな先生、弟子たちが先生、私たちが溺れ死んでも何とも思いにならないんですか。そして弟子たちはなんかこの身の回りにあるもので水をかき出しているというような、そんな状況の中で眠ってっていう、目を覚ますはずではないでしょうか。にもかかわらずっていう、イエス様は何か意図を持っておられたんでしょうか。弟子たちにこの経験を通してなければ悟れない、弟子たちが悟れない、あるいは弟子たちが受け取れない教訓を与えようとこの時しておられたのでしょうか。わかりません。でも一つだけはっきり言えることがあります。イエス様はこの時ご自身、どんなことが起こっても向こう岸にはつくということ、イエス様はご存知であられた。だから眠っておられた。嵐があろうと何が起ころうと向こう岸に着くことは確かだということは、皆さんこういうことができるんじゃないでしょうか。極論すれば、弟子たちも一緒にイエス様が寝てらっしゃるんだったら、嵐の中でも安心して寝てたらよかったんじゃないか。眠るということは信頼している者の姿を表しています。神の言葉に信頼している者はどんな嵐の中でも平安をいただくことができます。イザヤ書のちょっと書いておいていただいて、お開きいただかなくても、イザヤ書の30の15節にはこう書かれています。あなた方は立ち返って落ち着いているならば救われ、穏やかに信頼しているならば力を得る。うちにデイビッドっていうミニチュアダックスがもういらっしゃるのはいらっしゃるなんていうのはミニチュアダックスを飼ってるのはご存知でいてくださると思うんですけどね、散歩に連れて行きますでしょ。道の側溝とかこのちょっとしたこのね、例えば教会の前のそこにあるじゃないですか。あの側溝でもですね、怖いんですかね、ピョンと飛ぶんですよ、側溝のあるところでは。 で川でもね、橋の上に行くとね、ちょっとこう出すんですけど、そこが橋だって分かるとも
うこんな感じなんですよね。
臆病なんですけども、けれども私が抱っこしてやると、その橋の上からこうやっても恐れないと言いますか、本当に自分で一人だったらもう尻込み恐れて、尻込みして歩こうともしないと言いますか、引っ張っても絶対こう動かないというような感じでありますけれども、信頼する、でも腕の中に抱かれるならばっていう、そのような姿っていう、眠っているというのはある面、信頼する者の幼子の姿ではないでしょうか。嵐の中、周囲が揺れ動く中、でもそこには神が、イエス様が共にいてくださる。神の御子イエス様はこの時弟子たちと一緒に船に乗ってくださっていました。ですから船は沈みません。私たちの人生においても、きっと沈むに違いないっていう、もうダメだということが、そのように思うことがある、そういうことがあるかもしれません。けれどもイエス様が共に乗って、いてくださる船は沈まないっていう、必ず向こう岸に到着する。昨年の、この後半、いろんなことがある中に、ミャンマーの短期選挙に行かせていただいたことを思い出しました。船の中で、主よ、この船が私たちが溺れ死んでも何とも思いにならないのですかっていう、そのように船に乗ってこう揺られて進んでいく中で、この船には誰が乗っていると思っているのですかという、私が乗っているんですよ、主あなたですって、あ本当に主そうです、分かりましたっていう、その時にいただいた平安というか、思い出しました。私たちは父の懐に抱かれた子供のように安心してイエス様と共に眠ることができる。だからこそ初めにイエス様の御声を聞くことはとても大切。25節に目を留めていただいてよろしいでしょうか。イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのですと言われたと、私たちが溺れ死んでもイエス様あなたは何とも思いにならないのですかと、叫ぶ弟子たちに対するイエス様の答えでありました。あなた方の信仰はどこにあるのですかっていう、弟子たちはイエス様と一緒に寝ていればよかったのではないでしょうか。しかし弟子たちは眠ることができませんでした。ここでは嵐の中で眠っているイエス様の姿と、パニックになっている弟子たちの対照的な姿が描かれています。私たちが溺れ死んでも何とも思いにならないのですか、どうでもよいんですか、弟子たちに起こされたイエス様は立ち上がられて波と風を鎮められました。そしてあなた方の信仰はどこにあるのですかと語られました。つまりあなたは今信仰を、あなたに与えた、私が与えた信仰を用いているのですかという、それとも どこかに置いてきたのですか？何を信じているんですか？弟子たちの数名、十二弟子の中でも数名は、本当にこの代々続くガリラヤの漁師たちでした。その道のプロでした。そういう意味で、この風の強さ、この船の大きさ、この人数、この波の高さ、これまでの知識、経験を総動員したときに、その出した結論は沈むということでした。努力をはしたものの無駄だと言いますか、ダメだ。そしてこの判断は妥当なもののように見えますけれども、イエス様の言葉はさあ向こう岸へ渡ろうでありました。私たちは私たちの信仰を自分の知識や経験、目に見える状況や人の言葉に置くのか、それともイエス様の言葉に置くのか、私たちの信仰はどこにあるのかが問われる。周りのすべての人の判断が沈むであったとしても、目に見える状況が沈むと思わせられるものであったとしても、イエス様がの言葉が渡るであるなら必ずその通りになる。イエス様を信じるということは、イエス様が語られた言葉はその通りに必ずなるということではないでしょうか。マリアは何と言ったでしょうか。主によって語られた言葉は必ずなると信じ切った人はなんと幸いでしょう。ですから、イエス様がまず何とおっしゃるかを聞く必要があります。イエス様を信じていても、もし眠れないことがあるとするなら、ひょっとすると私たちは自分の信仰をイエス様の言葉以外のどこかに置いている可能性があるかもしれません。イエス様の言葉以外にならどこに置いているのでしょうか。なぜそこに置いているのでしょうか。イエス様以外のものに置いているその隠れた動機は、私たちは実際本当のところ心の深い奥で恐れているものは何でしょうか。何を恐れているのか、イエス様に問うて気づかせていただく必要があるかもしれません。そしてイエス様に、イエス様の言葉に信仰を置き直すというか、さあ三つ目のことでありますけれども、イエス様の初めの言葉と成就というその間といいますかの経過のプロセスにおける信仰ということを見たいと思います。眠ることのできなかった弟子たちは、先生、私たちが溺れ死んでも何ともお思いにならないのですかっていう、そして眠っているイエス様を起こしました。皆さん、この時のイエス様の寝起きはどう思われますか。よかったでしょうか。どんな感じでしょうか。 この時の寝起き、イエス様からするなら何があったとしても向こう岸に着くのはこう分かっているっていう、ですから、弟子たちを放っておいて眠り続けてもよかったのかもしれません。でもイエス様はわざわざ起き上がって御業を成してくださいました。ここにイエス様の言葉のスタート、そして成就の間のプロセスの進行があります。始まりと結果だけを信じる信仰であったならば、眠れない弟子たちについて、恐れを惑っている弟子たちについて、あなたたちの信仰はどこにあるのですかっていう、語られたイエス様が語られた言葉はその通りになるんです、ですから信じましょう、信じたら眠れるんですよっていうことになるんじゃないでしょうか。でも弟子たちの先生、私たちが溺れ死んでも何とも思いにならないのですかっていう叫びというのは、言い換えるなら向こう岸に渡ろうとおっしゃられたイエス様、あなたの言葉を私は信じることができませんということじゃないでしょうか。自分たちの知識や経験に基づいて判断した結果の叫びって、信仰から生じた叫びではなく不信仰者の叫びっていう、私たちは実際の信仰生活に、における行き詰まりの中で、分かっているけれどもっていう、イエス様が共にいてくださるのですから沈むことはない、イエス様がの言葉があるのですから平安で折れるはず、安眠できるはず、喜べるはずって、それはその通り分かっているのですが、それでも眠れない、平安がない、恐れにとらわれてしまう、まさにこのところでパニックになっている弟子たちと同じ姿っていう。でもここを見ますと、もうこれ以上信じられませんっていう、そういう弟子たちの叫びにも不信仰者の叫びにもイエス様は立ち上がってくださるお方だっていう、イエス様は信じますという信仰者とともに、信じられません、眠れません、助けてくださいという不信仰の者の叫びにも応えてくださって、そして奇跡を起こしてくださる、ここに愛がある。確かにイエス様の言葉に私たちは信頼を置いて、イエス様の言葉で始まって、そしてイエス様の言葉の成就を見るものでありたい、けどもその始まりと結果の間のプロセスにおけるところの信仰とは何かというなら、叫び求める信仰ですか。信じきれない、でもイエス様と叫ぶ、それが、私たちの信仰ではないでしょうか。イエス様はそういう意味でこのところにおいて、あえてこの間というものを作ってくださって、 私を呼び求めることこそが大切なんだよということを私たちに教えてくださろうとしているのではないでしょうか。先週もお話をしたような気がするんですけども、イエス様が変貌山に登っておられるその時に、ところ構わず、倒れてしまう悪霊に疲れたといいますか、少年の話を思い出しました。弟子たちしかいませんでした。父親は何とか癒されるように弟子たちは力を尽くしました。しかし、癒されることはありませんでした。それでイエス様が山から降りてきてっていう、その中で父親は、主よ、できるものならこの息子を癒してくださいっていう、いや本当に、いつからなのですか、幼い頃からです、悪霊に引き回されて ところかは構わず火の中にでも倒れて死んで倒れ込んでしまうんですっていう、できるものならイエス様って時にイエス様は何とおっしゃったかって言ったら、できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるのですと。って時に父親は何と言ったかって言ったら、信じます。で、この不信仰な私をお許しくださいって、信じます、不信仰な私を許してください、なんか一見矛盾しているような感じしないでしょうか。信じますっていう、でも私は不信仰なんですっていう、それは決して以前は不信仰でしたけれども今はそうではありませんとかいうことではなくて、どちらも今って言いますか、信じますと言いながらでも不信仰っていう、信じますと言いながらでも信じきれないっていう、決して自分は信じることを選んでいないわけではない、選んでいる、でも信じきれないって言いますか、だから主を助けてくださいっていう、でもイエス様はそんな私たちの叫びをそのまま放っておかれるお方ではなくて、立ち上がって嵐を鎮めてくださるっていう、イエス様によって救っていただいて永遠の命をいただいたお互い、そしてやがてイエス様の前に立つ私たち、それはもう決まっています、間違いなく。ああ本当に栄光の体に変えられて、天のお父様とそしてイエス様感謝しますと礼拝を捧げる、それは決まっています。どんな過ちや失敗を私たちが犯すことがあったとしても、それはもう決定されていることで、悪魔もそれを変えることはできませんけれども、そのさあ天国に行こうと、私と一緒に天国に行こう、私を信じるかって言って、主よ信じますと告白させていただいて、そしてやがて天国に行くことはこう決まっていますけども、その中で私たちは地上の生涯の中でいろいろこう揺れ動くっていう、そんな自分自身を責めたり、こんな不信仰な私と、もうダメだ、こんな私のことを神様顧みてくださるはずがない、愛してくださっているはずがない、許してくださっているはずがないとか、本当に、あるいは、もう認めることができずに、不信仰な私を認めることができず、もう蓋をしてしまってっていう、本当に深いところで神様と交わるっていうことをもうやめてしまうっていうようなこともあるかもしれません。でも イエス様はこの箇所から決して、確かにあなたの信仰はどこに置いてきたのですかと問うてくださって、ハッとさせてくださいますけれども、それによって裁かれるのではなく、なお依然として神様との豊かな関係の中に私たちが行こうことができるように私たちを導いてくださる。皆さん、ごめんなさい。不信仰なこの私を憐れんでくださいと言うことができることは本当の恵みなんだっていう。いや、私そんなことありませんよって、もうそこで蓋をしてしまったらそれでおしまい。そこから私たちの成長はなくなってしまう。不信仰けれども、神は真実であって、この私をもなお成長させてくださるんですと一歩踏み出すところに、私たちの本当の豊かな成長があるという、そんなことを心に覚えさせていただきましょう。お祈りをいたしましょう。それぞれ示されるところに従ってお祈りいたしましょう。